シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ、声を上げよ。恐れるな、ユダの町々に言え、見よ、あなた方の神を。見よ、神である主は力を持って来られ、その右腕で術を治める。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の御前にある。主は羊飼いのようにその群れを飼い、右腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。
Okay, so welcome to our worship service. Unfortunately, I preach only in one language, in Japanese, but you can join us by written sermons. Okay? 今日は日本語でだけでメッセージをいたします。今日のメッセージの主題は、力の限り声を上げよう。こういうテーマでお話を進めていきたいと思います。今日私たちは第3アドベント礼拝を迎えております。今日のテーマは、力の限り声を上げよう。皆さん、私たちは今賛美をいたしましたけど、力の限り声を上げて賛美されたでしょうか。もう喉がガラガラだというぐらいにですね、力の限り賛美した方いらっしゃるでしょうか。いや、ある方は、教会は大変なところだな、力の限り賛美しなくちゃいけない、喉がガラガラになってしまうんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではないんですね。皆さん、この力の限り声を上げようというのは深い意味があります。今日は私はそのことをお話したいと思います。年末になりますと、ヘンデルが作曲したメサイアがよく演奏されます。このメサイアはイエス・キリスト様のご降誕、イエス様の十字架の受難、そしてイエス様の復活、この三部作からなっておりますね。オラトリオです。そしてこのメサイアは、慰めよ慰めよというフレーズから始まっているんです。実はこれはイザヤ書の40章の初めから取られているわけです。年老いたヘンデルにとって、それは慰めの言葉となりました。その感動とともに作曲された歌が慰めの音楽となっているんです。そしてメサイアは今世界中で多くの人々に、このクリスマスのシーズンになると賛美されています。預言者イザヤはこの壮大なスケールで歴史の中に介入された神様のメッセージを届けているんです。それは神様のマスタープランであります。イザヤ書40章は第二イザヤとも呼ばれている箇所であります。そして第三イザヤもあります。第三イザヤというのはその後の56章から66章まで、これが第三イザヤです。まあ、ところでこの40章の始めは素晴らしい呼びかけで始まっていますね。40章の一節をご覧ください。慰めよ慰めよ、私の民よ、あなた方の神は仰せられる。二節、エルサレム優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、その苦役は終わり、その咎は、償われていると、そのすべての罪に、変えて2倍のものを主の手から受けていると。イスラエルのために慰めよ慰めよと繰り返されているこの呼びかけは、これ実は切迫した呼びかけであったことが分かりますね。それはイスラエルの民が、彼らは奴隷となっていた、そして捕囚の身となっていました。それは彼らは次第に神様から離れていってしまって、心が固くなになってしまって、そのような時でありました。諦めの中に彼らは置かれて、また失望の中にあって、身を委ねつつあった状態でありました。切迫したこの呼びかけの中で、今ここで諦めとか迷いから目覚めなさい、その時に目覚める時が今来たんですよ、そのことを実は歌っています。皆さん、イスラエルには幸いな希望があります。40章のこの初めの2節は、実はこの第二イザヤのテーマとも言える箇所であります。 それは慰めよという言葉です。一言で言うならば慰めよ。天において神様の命令を受けた天の使いが一人の預言者イザヤに向かって私の民を慰めよと呼びかけられました。ここで神様は三つのことを語っておられます。それは二節に出てまいります。一つはその労苦は終わったということです。エルサレムの苦しみや悩みの時を示しております。もう終わった。二番目はその咎は償われた。そうです、咎に対する犠牲の生贄が捧げられたことを示します。そして三番目は神様は二倍の祝福をくださった。まあ、二倍というのは文字通り二倍という意味よりも十分にという意味です。すなわちエルサレムがその罪のために十分の裁きを受けて、そして十分の祝福を受けるという意味です。今日慰めよと御使いが伝えた言葉から私たちは神様の御声を聞いてまいりたいと思います。テキスト特に40章の9節から11節をご覧いただきたいと思います。キーワードそれは見よという言葉です。見よとは皆さん人の関心注意そして注目を促す言葉ですね。イザヤは言いました。何を見よと言っているんでしょうか。今日皆さんのお手元に従って3つのポイントからお語りします。まず第一、存在の主である神様を見よということです。9節をお読みします。声を上げよ恐れるな、ユダの町々に言え、見よあなた方の神を。皆さん見よと言われたら何かを見ることは確かなんですけど、何を見るんでしょうか。それは歴史の中に介入する、歴史の中に生きておられる神様を見なさいということです。で、このメッセージはイスラエルの民に語られました。イスラエルの民、創造主なる神様、それは歴史の中に現れたお方なんです。皆さん、ここで私たちが日本にあるような人間の手によって作り出したところの神々ではないんです。人間が創造した神でもないんです。いいえ、全世界を作られてこの歴史の中に介入し生きておられる神様、これがイスラエルの神様です。この神様を見よとイザヤは歌いました。神様は父祖アブラハムというこの人と偏無契約を結ばれました。永遠の祝福の約束を結ばれたんです。たとえ私たちが神様が離れようと、たとえ私たちがドロップアウトしようと、たとえ失望の中に置かれようと、どんなに苦しみや悲しみの中に置かれていても契約が結ばれました。それは確かな契約です。絶対的な契約です。神様が祝福するという契約であります。神様はエジプトで囚われの身であったイスラエルの民、奴隷の身であったイスラエル人をその後解放してくださいましたね。これが出エジプト、エクソドスです。映画にもなっています。非常に有名なストーリーですね。出エジプト記にその詳細が書かれています。さらにこのイスラエルの民はどこに向かったんでしょうか。イスラエルの父とミスの流れる地、カナンと言います。そこに彼らは導かれました。父とミスの流れる地というのは皆さん豊かさを表すんですよ。申し上げましたようにイスラエルの地は 60% は砂漠なんです。砂漠ですから緑がないんです。本当にオアシスは貴重なんです。しかしそこが皆さん父とミスの流れる豊かな地に変えられる、聖書は予言しておりました。確かにその地に今なりつつあります。神様は幾世代にもわたって何度も何度も神様の使いである預言者をお送りになられました。そして神様の権威、神様のご計画をこの民に知らせていかれました。すなわちイスラエルの神は歴史の中に存在して生きて働かれるお方であると。皆さん、歴史の中に介入された方は他にいるでしょうか。世の中には聖人がたくさんいます。立派な方々がいます。でも歴史に介入して生きているという神は他にいるでしょうか。言いません。聖書の神以外はいないのです。歴史という時間を支配するお方は創造主なる神様です。この神様しか歴史を支配することはできないです。ですからイザヤはその神様を見よと言ったんです。愛する皆さん、私たちはこの1年何を見てきたんでしょうか。 まもなくあと数週間で今年も終わります。イザヤはこの神様を見よ、私たちの見る目は私たちの心を支配するんです。私たちの見る目から私の思いを支配されます。考えを支配します。そして私たちを占領してしまう。例えば物欲はそうです。すごい豪華なものを見たり、豪華な家を見たり、豪華な乗り物を見たり、豪華な素晴らしいものを見たり、私たちの心はそれで支配されてしまうんですね。そこに本当に縛られてしまうんです。それもいいかもしれない。でもそれは絶対的な永遠に続くものではないんです。どんな立派な家でも時間が経ったら朽ちていってしまうんです。どんなおいしいごちそうであってもその時はおいしくいただきます。でも食べてしまえば終わりなんです。永遠に朽ちないもの、それは神様しかおられません。聖書はその神様を語っています。ですから存在の主である神様を見よとイザヤは言いました。私たちは今この年を間もなく終わるにあたって何を見ていたんだろうか、自問自答していきたいと思います。第2のポイント、それは大脳の主である神様を見よということです。大脳の主である神様を見よ。創世記を開きますと初めですね、一番初めですでしょう。御言葉が光よあれという言葉で始まっているんです。皆さんお読みしましょう。創世記の1章3節、このように書かれています。神は仰せられた、光あれ、すると光があった、ね、光あれ、すると光があった。ということはお言葉で光ができたということです。皆さん、言葉で物を作り出すことができるお方はいますか？神様しかおられないです。神様はお言葉で物を作り出さ、このようなお方です。4節お読みしましょう。神は光をよしと見られた。神は光を闇を分けられた。そして5節もお読みしましょう。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり朝があった第1日。はい、ありがとうございます。第2日目には神様こう言われました。6節、神は仰せられた、大空よ、水の真っ只中にあれ、水と水の間を分けるものとなれ。7節、神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水を分けられた。するとそのようになった。皆さん、イザヤが見よと言ったお方はイスラエルの神である、このように世界を宇宙を全てを創造された神であると聖書は言っている。皆さん、初めて聖書を読まれた方はそんな馬鹿げたことがあるのか、言葉でもってそんな大自然のものが作られるはずはないと思われるかもしれません。いいえ、それは私たちの考えでしょう。でも天と地を作られたお方なられば、人間を作られた方なら可能です。40章10節こう書いています。見よ、神である主は力を持って語られ来られ、その右腕で術を治める。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の御前にある。主というのは神様です。イザヤは次のように言いました。イザヤ書40章8節です。草はしおれ、花は散る、しかし私たちの神の言葉は永遠に立つ。そうです、聖書の御言葉、神の御言葉は永遠に立つ。ここに私たちが聖書の御言葉を信頼する価値、値があるのであります。立つという言葉は変わらない、続くという意味なんです。世の中の聖あるものは常に移り変わってまいります。どんなものでも変化します。日曜日の朝早く起きますと NHK テレビでこの人に会いたいという番組があるんです。見ておられる方の中にあるかもしれませんね。4時から5時台ですよ、ちょっと早いんですけどね。私はちょっと寝巻きから着替えてる時間なんですけどね。この人に会いたいというのは大体有名人だとか、いいお働きをした人とか、まあ、日本の社会で本当にいい業績を残した、そういう方々を思い浮かべて、惜しいな、もったいないな、本当にあの人もっと長生きしてほしいな、そういう方々ばかりなんです。確かに見てるとですね、ハッとするような方が出てくるんですね。ああ、この人に会いたい、もう一度会いたい、とってもいい番組、別に NHK からもらってるわけじゃないんですよ皆さん、とてもいいからね、私はお勧めしてるんですけど、私たちどんなに立派な 人でも、どんなに素晴らしい業績をした人でも、お亡くなりになるんですよ。残念です。有限です。限りがあるんです。でも神様はそうではない。いえ、神様は死んだお方をよみがえらせた、復活させたイエス・キリスト様です。この神様が聖書の神様。ですから私たちはこのお方を見よという言葉に本当に力をいただくことができるんです。皆さん、最も変わりやすいのは何と言っても人が語る言葉ではないですか。昨日は言ってたのに今日違うこと言ってあるんですね。この前あの人あんなこと言った、今日全然違うこと言ってるなんて、私たちの周りにいるんではないでしょうか。ここにおられる方はそういう方はおられないと私は思いますけどもね。神様、皆さん、これ3000年以上前に語られたお言葉ですよ。草はしおばれ、花は散る、しかし私たちの神の言葉は永遠に立つ、変わらない。ここに全くガランティーが、保証があるんです。私たちは何と素晴らしいお言葉を神様からいただいているんでしょうか。私たちは何を見ているんでしょうか。変わりやすいものばかり目を向けているんじゃないでしょうか。いいえ、神の御言葉に私たちは目を留める必要があります。そうです、私たちは神様のお言葉の中に信頼を置くならば人生が大きく変えられていきます。なぜなら移り変わるものばかりに目が奪われ心が奪われているからです。でも不動のものに私たちが心を目をしっかり置くならば、それは変わらないんです。そうです、イエス・キリストがお生まれになられたその目的はまさしくそこにあります。神様というお方が人の形をとって、キリスト様という形をとってこの地上に現れ、そしてお姿を表されました。それを見ることによって多くの人々がイエス様を通して神様がどんなお方であるかということを分かりやすく知ることができるためでした。そしてそれが新約聖書に記されたことによって後世の私たちにも分かりやすくキリスト様がどんなお方であるかということを理解することができるためです。そう考えてまいりますと、聖書は旧約聖書から始まって新約聖書の今に至るまで旧新両を合わせて本当に素晴らしいストーリーが秘められていることがお分かりになっていただけるでしょう。そうです、イエス・キリスト様の誕生、それはクリスマスです。歴史的な事実です。イエス様の生涯、十字架などはっきりしていますね。しかし信じない人は多くいます。神様の民であるイスラエルもそうです。神様が選ばれたイスラエルの民、ユダヤ人も信じないんです。なぜでしょうか。それは人が信じるというのはそれほど難しいこと、つまり私たちの心はそれほど固くなんないです。良いことが分かっていてもなかなかできない自分がそこにあるじゃないですか。そうです、第一コリントの12章3節こう書いてます。聖書、また聖霊によるのでなければ、聖霊というのは清いで神様の霊です。神様ご自身です。誰もイエスは主です、イエスは私の主人です、神様ですということはできません。つまり私たちがイエス様を主と告白するのは神様のお働きがなければ言えないということです。ですから親が子供をクリスチャンにさせることはできません。教師が生徒をクリスチャンにさせることもできません。夫が妻を生徒にこのクリスチャンにさせることもできません。神様の御霊、聖霊でなければ私たちはクリスチャンになることができない。神様のお働き、それほど私たちの心というのは固くなものであるということです。ですから神様を信じることができるようになるということは神様の技なんです。神様の技です。私たちの信頼、私たちのもといは神様の言葉である聖書、この聖書であります。イザヤはその存在の主である神様を、そして滞納の主である神様を、全能の主である神様を見よと言われたんです。私たちはこの方を見たいと思います。この1年いかがでしょうか。私たちはどれほど神様の技を見たでしょうか。毎日の生活の中で、お仕事の中で、あるいはまた家庭の中で、職場において、あるいはまた私たちが日々歩いている生活の中で、どれほど私たち神様を見たでしょうか。ある方は、いや今年は苦しみの連続でしたと言われる方もあるいはおられるかもしれません。それは現実です。でも皆さん、その苦しみや戦いの中にあっても視点が神様に向いている人は 見方が、見え方が随分変わってまいります。そうです。どういうふうに変わってくるんでしょうか。神様は慈しみに富んだお方であることが苦しみの中でも分かるんです。それが第3のポイントです。慈しみの主である神様を見よです。報いと報酬は主の前にあると聖書は言っています。御言葉を読みしましょう。見よ、その報いは、ごめんなさい、その報いは主と共にあり、その報酬は主の御前にある。ここで語られている報いと報酬というのは同義語、同じ意味です。同じ意味を示しております。報いというのは報酬ですよね。で、神様と共にあって、主と共にあって、神様の前にあると言いました。それはどんな意味でしょうか。言葉と行動のすべては神様の前に置かれているということです。皆さん、私たちは人が見ていないということで案外悪いこともしてしまうんです。30年前も50年前も汚職はありました。今の時代も汚職はあります。尽きないです。人間が人間である限り、その罪というのは全いつまでも続くものですね。でも聖書は語っています。報いと報酬は神の前にある。つまり私たちの言葉と行動のすべては神様の前に裸であるということです。ですから私たちは神を恐れなければならないんです。特に神様を信じているクリスチャンは、私たちは神を恐れて生きる必要があると思います。私たちの語る言葉、私たちが行う行動、すべて神様の前なんです。出エジプト記の22章14節にこういう言葉が書かれております。人が隣人から家畜を借り、それが負傷するか死ぬかして、その持ち主が一緒にいなかった場合は必ず償いをしなければならない。こういうことがもう出エジプト記の22章に記されているんですね。本来私たちは神様に対して責任を取らなければならない立場、償いをしなければならない。なぜ？悪いことをしているからです。悪いことをしてしまったか、悪いことを考えているからです。だから償いをするということは責任を取るということです。そうです。よく日本人はこれは責任誰が取るんやなんてこう使いますよね。私は責任を取れないこと多いと思っています。それほど大変なことですよ皆さん。責任を取るということは、つまり言葉と行動を行いですね、すべて神様の前に自分はあるということを意識していただきたい。それは神様を見よというその生活の中に置かれなければできないでしょう。神様を除外したなら人間の心の思いいつも悪いことばかりなんです。人間というのは計算ばかりなんです。そしてこうしたらああなるだろう、ああなったらこうなる、だからこうして、でも願い通りにいかないこと結構多いんですね。それよりも言葉と行動をすべて神様の前に裸になって正直に誠実に生きるならば、神様は祝福してくださる。なぜ？はっきり言ってますね。報いと報酬あなたのものだ。正直に生きるだけで、誠実に生きるだけで、神様は報いとそれを報酬を与えてくださる。こうなんです。私は長い間ビジネスマン伝道というのをやってきました。1970年代、ドイツのデュッセルドルフというところでビジネスマンの方々いろんな働きを一緒にしました。ある時、日本の大手の会社の社長さんとお話をしておりました。ちょうど日本はバブル経済に負けて高度成長期の時代でした。もうどんどん日本製品が海外に出ていって売れる時代、非常に景気のいい時代だったんですね。でその中で日本の商売の一つの鍵は接待でした。接待ってお食事に招くわけでしょ、一杯飲むわけでしょ。そしてそういうお付き合いの中でお話を進めていくわけですね。ところがヨーロッパはもうすでに接待という時代は終わってたんです。それ知ってました。接待なんかほとんどない。まあせいぜい行くのは一緒にゴルフぐらいですけど、そのお仕事の関係のゴルフ誘うのは日本人ぐらいですよ。ドイツ人は誘わないんです。でドイツ人をパートナーとして相手としてビジネスをしている彼らに聞いたんですね。どういうふうにしてビジネスを進めてらっしゃるんですか。聞いたらですね、彼は言いました。日本式の接待はヨーロッパでは通用しないんです。そりゃそうですよ。居酒屋に行って一杯飲みながら、まあ、ここはなんとかとか、これは日本の文化ですよね。でその社長さんが私に言われたんです。それはね、 こちらが誠実に、正直に、真面目に相手の前に生きることです。商売することです。すると相手さんも自分の姿を見てくれる。正直に誠実にあった時に信頼がお互いに獲得されて、ここでビジネスが始まっていくんだって。はあ、すごいこと言われたなと私は思って、今でもね、皆さん忘れられないんですよ。結局聖書が言ってることじゃないですか。報いと報酬は主の前にある。確かに誠実に正直に生きる人は、たとえ損をするような、そのような事態になっても、正直に生きている人を、あなた仕事のパートナーを見たら信頼できる人と思いますよ。ごまかしてないな、お上手言ってないな、言葉は上手じゃないけども、本当にこの人は誠実に生きてるな。皆さん、そういう人こそ信頼を獲得する。その人を神様は祝福されないはずはないんです。絶対祝福されますよ。ですから私が強調しているのは、やはり神様の前に言葉と行動のすべてにおいて、やはり正直に生きるということであります。そうです。先ほど私はこの償いということを話しました。償いという言葉を聞いたときにですね、私たちやっぱり御言葉を思い出しますよ。イザヤが予言した言葉、53章5節お読みします。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷の家に私たちは癒された。これはイザヤが予言したメシアの、メシア予言の箇所です。彼というのはイエス・キリスト様です。イザヤははっきりとメシア到来の予言をしました。確かにイエス様が私たちの背きのために刺されて、そして咎のために砕かれて、そして懲らしめられました。しかしそれによって信じる私たちには平安が与えられたんです。私たちは癒されたんです。そうです、御言葉ははっきりと語っています。咎のために償いはしなければならない。ここに福音、グッドニュース、良き知らせがあります。話変わりますけど、皆さん20世紀の最大の富豪と言われたロックフェラーという方をご存知ですか。まあ個人的には知らないでしょうけど、名前は皆さんご存知でしょう。ロックフェラー、知らない人はいないでしょう。ロックフェラー大富豪です。ある時ロックフェラー氏にですね、あなたは大富豪になられましたけど、どれだけ稼げば、儲かればあなたは満足されますか、こういう質問をしたそうです。するとロックフェラーはもう少しと答えたそうです。つまり莫大な財産を持って、もう何の心配もなく大富豪になった彼も、もう少しという欲を取り去ることができなかったんです。もう少し、いつもどのぐらい儲けたら、こういう質問に、もう少し。しかし神様の不思議なご説理がありました。神様の不思議なご説理の中で、彼は聖書に出会うんですよ。彼はそれまでは莫大な財産を持っても満足できなかった。でもバイブルの聖書に出会った時に、まことの神様がおられることを彼は知りました。そして彼は自分がなんと欲深い男であったか、もう少し、大富豪になったの彼が、もう少し、その生き方を自分は悔い改めると言って告白して、彼はクリスチャンになったんです。ですから皆さん、今ロックフェラー財団というのが、あるいは基金というのが、アメリカでとってもいい働きをしてますよ。多くの貧しい方々に、また経済的に必要とするために寄付をしてですね、人生を本当に正しく生きることができる働きをする人に、ロックフェラーは氏はなったんです。まことの満足を本当の意味で見出すときに人は変わります。ロックフェラー氏は聖書の神様であったときに、それは償いではないけれども、喜んで自分の財産を後世の人たちに残そう、そして社会のために、国のためにプラスになるようにしよう、彼は決心して、そのような素晴らしい働きをしたと言われております。素晴らしいですね。皆さん、同じ一人の人がこんなに変えられるんです。聖書に出会うことによって、見よです、見よ、誰を見てるんでしょうか。これによって私たちは大きく変えられますね。イザヤ書40章11節をご覧ください。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、 乳を飲ませる羊を優しく導く。素晴らしい御言葉です。イザヤは神様が贖われた民を導く羊飼いである。羊飼いが羊を、迷いやすい羊をケアする、その姿。贖われた民というのは買い取られたものという意味です。しかし土地や奴隷の買い戻しのようにお金によるのではなりません。お金で買い戻せるもの、戻せないものを神様は御子イエス様の恩賜によって買い戻されました。イエス様という神の子羊によって買い戻されたんです。詩編23編1節から3節、このように歌われています。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。2節、主は私を緑の牧場に伏させ憩いの右輪に伴われます。3節、主は私の魂を生き返らせ皆の家に私を義の道に導かれます。力強い主は心や細やかで優しい羊飼いです。迷いやすい羊を集めてくださるんです。そして懐に抱いてくださるんです。ここに良い羊飼いとしての力とともに羊飼いとしての愛が実は神様の技として現れてくる。私たちは羊なるならば良き羊飼いに抱かれた、懐に抱かれたものであります。やがて神の時が満ち、良き羊飼いであるお方がもう一度この地に来られると聖書は言っています。そして十字架による贖いの技を完了します。ヨハネの福音書10章11節こう書いています。私は良い牧者です。私はというのはイエス・キリストを選んだ言葉です。良い牧者は羊のために命を捨てます。28節飛びますけど、私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。皆さん、私たちは慈しみの主である神様にどう応答するべきでしょうか。それは難しいことではありません。イザヤが見よと言ったように、創造主である神様を見るだけなんです。視点を神様に向けるだけです。すべてはそこから始まるんです。素直な心で、正直な心を持って神様に目を向けることです。イスラエルの民は長い間奴隷として捕囚の中で次第に神様から離れていきました。どうして俺たちはこんな苦しみに遭うのか、どうしてこんな人生が意味のないような苦難の中を歩まなければならないのか。すると彼らは心を固くなに閉ざしていったんです。諦めの中に置かれました。もう身を委ねる、どこに委ねたらいいかわからないような状況に置かれていました。しかし神様は天の使い、天使を通してイスラエルの民に慰め、約束、祝福を語られたんです。聖書はこう語っています。イエス様はこう語られました。マタイの福音書11章28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。29節、私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。話変わりますけれども、アメリカのあるところに2人の少年がいました。彼らは悪い場所、それは未成年の人が行ってはいけない場所でありました。遊びに行こうと話し合っていたんです。その2人が教会の前を歩いていきますと、大きな看板がその教会の前に置かれていました。そこに聖書の言葉が書かれていました。それは、罪の支払う報酬は死である、罪の支払う報酬は死である、このフレーズがその教会の看板にあったんです。一人の少年は言いました。おう、もう君帰ろうよ、あの看板を読んだかい、悪いことをやっているとあの言葉通りになるかもしれない。するともう一人の少年が言いました。なんだお前、せっかく俺たちはここまで来たんじゃないか、このまま帰るようでは意気地ないな、あんな看板の言葉に怖がっている君は臆病者だ、そして意地は意気地なしだ、さあ行こう、こう言いました。初めの少年はそこから動こうとせず、この御言葉が心に刺さった。はっきりと言いました。僕は行かない、それでは勝手にしようと もう一人の少年がした。俺は一人で行くからな。そして二人は西と東に背を向け合って別れていました。まっすぐに家で帰った少年は自分の部屋に入りました。そして神様の前に祈りました。こう祈りました。神様、今までの悪かったことをお許しください。彼は自分の罪を悔い改めたんです。その後少年はひたすら勉学に励んで神様への信仰も成長するようになりました。立派な人物になりました。後になって彼は米国22代の大統領になりました。彼の名はクリーブラント大統領です。この方です。彼は米国の22代大統領にまで上り詰めました。さてもう一人の少年はどうなったでしょうか。彼は自分で選んだ罪の道、陥落の道を歩み続けて、とうとう殺人事件まで起こしてしまいました。ある日クリーンブラントが大統領になったというニュースが国内に知れ渡りました。号外といって配られた一枚のこのニュースが、チラシが暗い刑務所にまで届きました。囚人もそれを聞いたんです。そこに死刑判決を受けて執行日を待つのみになった死刑囚がいました。その死刑囚はあのかつての少年だったんです。彼は、ああ、罪の支払う報酬は死であると叫んだそうです。罪の支払う報酬は死である。若い日のただ一歩の違いで、人生の取り返しがつかない大きな結果を生み出すことになってしまいました。愛する皆さん、私たちはクリスマスを前にしています。神の御言葉に正直に、素直に、そして従順になろうではありませんか。イザヤは言いました。見よ、そうです、天と地を作られた誠の神様を見よ。この方の前に私たちは罪を犯すならば悔い改める必要があるんです。悔い改めなければ私たちはその償いを自分で負わなければなりません。さあ今日のメッセージをまとめてみましょう。イザヤはこの神を見よと叫び予言しました。捕囚の中で疲れ、神様から離れて迷いと諦めの状況にあったイスラエルのために神様は預言者イザヤを通してお語りになりました。一節で、慰めよ慰めよ私の民よ、こう呼ばれたんです。神様はイスラエルの民を私の民よ、実はイスラエルは型でありますから、私たち一人一人も同じように愛を注いでくださっているんです。皆さん、イスラエルの神は救い主を送られたんです。それは慰めの主です。神様はイザヤを通してメシアについて予言されました。神様は偉大なお方です。ですからイザヤは見よと語ったんです。私たちはこの年何を見るべきでしょうか。あと数週間です。何を見てでしょうか。イザヤは3点私たちに語ってくれました。第一、存在の主である神様を見よです。第二、滞納の主である神を見よ、すべてのことを治めできるお方で神様を見よ。そして3番目、慈しみの主である神を見よです。愛する皆さん、あなたは今何を見ておられるでしょうか。贖いのために来てくださったイエス様を見ておられますか。償いのために来てくださったイエス様を見ておられるでしょうか。であれば幸いです。私たちは正しいお方にこの日もこの週も目を留めて歩んでいこうではありませんか。お祈りいたしましょう。心を合わせてください。天の父なる神様、あなた様のご臨在を感謝いたします。主が共にいてくださり、御言葉を通して私たち一人々にお語りくださってありがとうございます。イザヤは存在の神である主を見よ、滞納の主である神様を見よ、慈しみの主である神を見よと語りました。私たちは何を見て歩んでいるでしょうか。あまりにも世のことに心も目も奪われて安いところの弱いものです。神様、悔い改めます。ここで応答の祈りを時間を持ちましょう。あなたの言葉で結構です。お祈りください。あなたがもしクリスチャンでないならば、どうぞ神様の前に罪を悔い改めて、神様いますと悔い改めてください。そしてお祈りください。 最後に私がお祈りいたします。どうぞ。お祈りいたします。天の父なる神様、慰めよ慰めよ私の民よ。イザヤを通して愛の慈しみの神様は素晴らしいメッセージをイスラエルの民に送られました。また今も私たちにこの慰めのメッセージを送ってくださっていることを感謝します。私たちは今祈りました。あなたを見るべき者が、あなたに目を留めなかった私たちを見ております。主を悔い改めました。今私たちの祈りが主のもとに届きますように。そして私たちは神様の豊かな愛と慈しみと慰めを受けて、私たちは歩むことができるようにどうぞ導いてください。神様の前にあなた様を信じると決心された方がおられるならば、その方の上にも祝福を神様が与えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。